やあやあ、アリスさん、聞いてくれるかい？
なんだい？
今さ、ご飯を食べてお腹いっぱいなんだがさ、
うん。
心が満たされねえんだ。
おやおや、それは一体何で埋めたらいいのかな？
そういうわけでアリスさん。
うん。
僕の心を、あんなことやこんなことで満たしてくれないかい？
さん、何か言った？
え、いや、そう、うん、ほら、なんていうか言葉の、だから、あのね、包丁、ほら、包丁しまって。あの、包丁、いいから包丁しまって。ね、ね。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開事案オンライン青森のトスサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するあんまりオチのないラジオ番組です。メインパーソナリティはこの私、イスボンの守護者、違う、のとすの自称スーパー用心棒HR と
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力はしていないアリステラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。ね、アリスさん、アリスさん、
なんだい？
心満たされてるから包丁しまおう、ね。
なんで？
いや、うん、いや、包丁はとりあえずしまおうね。
なんでしまわなきゃいけないのかな。
いや、あの、だからその先っちょをこちらに向けるのはやめてくれないかな。
大丈夫だよ、これピコピコ包丁だもん。
いや、うん、うん、
ピコピコ包丁だもん。
なんかピコピコしそうにないんだが、気のせいか。
頭から血が出るぐらいがなんだ。
いや、うん、大丈夫じゃないような気がするんですけどね。
細かいことは気にするな。
大丈夫だ、問題ない。
大丈夫だって言ってる。
問題ない。
ああ、はい、大丈夫そうですね。はい、というわけで、レイブンズナイト、今日も張り切っていきたいと思います。今日は225回目でーす。やっほーい。このね、225って数字はですね、
うん、
ある意味、その、いろんなところに使われてたりします。
にゃん、にゃん、ぽー。
いや、なんかそれは関係ないんだけどね。
そうなんだ。
あれだぜ。225人といえばですね、今私の船の船員数225人。
うんうん、
うん、225人。
うんうん、
そう、うん、ぶっちゃけ思い当たったんそれぐらいかな。
225か。
225ですよ。
225か、225か。
なんかいろんなところで使われてる風に思ってたんですけど、実際自分の中での一番の心当たりは自分の船の船員数だけだったというね。
今225で検索してみました。
お、
日経225先物取引。
あー、それも確かに225ですね。先物取引も225ですわ。
あとは、
はい、
日経を消して、日経消した、うん、日経を消して、ついに真打ち登場、ウクライナの超巨大輸送機、アントノフ AN225。
あー、スペースシャトルを、あれですよね、あの、背中に乗っけて、運べるやつですよね。
わかんないけど。あとは、はい、アマゾンさんのコミック、
はい、はいはいはい。
ルート225とかいうのが出て、
あ
ー、あとニコニコ大百科で225系とはとか書いてあったし。
そういえば思い出しました、その AN225 ってめちゃくちゃでかい飛行機なんです。
ほう。
すごくでかいです。
おう、
背中にスペースシャトルを乗っけてですね、運べます、
うん、すごいね。
はい、なんかほらカエルがさ、アマガエルが背中に子ガエル乗せてる感じでさ、
うん、
運べるんだよマジで。
うん、
実はそのウィキペディアさんにもその写真乗っかってたりしてますね。
おお、
でかいっすよ。まあそんな感じで、あの225は結構あったりはするんですけどね、ポチポチと、うん、はい、まあそんなわけで225回放送でございます。記念日でも何でもないそんな放送、ではございますが、先週1週間お休みさせていただきました。まあね、1週間ぶり、
うん、
になりますのでね、皆さんお久しぶりでございます。というわけでですね、今日のお題から紹介していきたいと思います。まず本日のお題、まあレイヴンズナイトは毎週じゃないですね、11時からのお題のコーナーでですね、皆さんから投稿いただいた内容を紹介していくっていうコーナーがございますが、その後半のコーナーのお題です。今日のお題、誰しも好きな食べ物や嫌いな食べ物があると思います、
うん、
今回はそんな食べ物についてのお題ですね。まず、初めて食べたものとその感想、まあ、最近にしろ、昔にしろ、今まで食べたことなかったのに、食べたことなかったものを初めて食べたとき、おーこれはうまいとかですね、
うん、
うわーこれはまずーとかですね、そういった初めて食べたものの、それと、その感想ですねを聞きたいと思います。それともう一つは食わず嫌いですね。まあ、皆さん嫌いなものもいっぱいあると思いますが、中にはですね、食わずに嫌いなものも見た目だけでこう敬遠してしまうような食べ物とかあると思うんですよね。まあ、この、うんうん、2つでお送りしたいと思います。まあ、ただ食わず嫌いと言ってもですね、食わず嫌いだったけどいざ食べてみるとすごく美味しくてですね、もっと早く食べておけばよかったなーとかっていうものなどなのですね、そういった投稿でも OK でございま す,
す、ね、結構悔やみますよ。
そうですか、
うん、
まあでも昔はまずかったけど今うまいっていうようなものも私の中でもあったりしますけどね、
うん、
思い出せない、なんかあってん、昔はまずくて食えなかったのに、
うんうん、
最近食うとうまーって思うようなものとかね、
うん、
なんだったかな、思い出せない思い出せない、うん、そういうもんもあったりはしますけどね。はい、というわけでですね、そういったお題の投稿、お待ちしております。投稿する場所なんですが、レイヴンズナイトと検索していただければレイヴンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、まあ、すでにこのラジオを聞いている方はご存知かもしれませんが、そちらの本日のスレッドに書き込みください。はい、投稿する場合の注意事項なんですが、各欄にですね、合計書くところなんですが、合計その1,2,3,4,5,6 つの欄があると思うんですよね、
うん、
まずお名前、こちらはあなたのお名前ですが、匿名希望の方はですね空白で OK です。または匿名と書いていただいても OK です。メールのところには別に何も書く必要ないよ。でメッセージにですねお題に関する、関する投稿をいただいて、でその下 URL、 ここは何も入力しなくても OK です。なんか紹介したいホームページとかあるんでしたら書いてもいいかもしれませんね。そしてその下の欄にですね HRR と入力っていう欄がございますが、そこにですね、半角大文字で HRR と入力して、レスをするボタンを押してください。でないと、書き込みが反映されませんのでご注意ということでですね、久しぶりにその書き込み方、紹介しました。はい、以上ですね、本日のお題のコーナーと、掲示板の紹介なんですが、レイヴンズナイトではですねそれ以外にも IRC チャットルームを設けております。IRC チャットルームへ参加するとですね、どんなことができるかと言いますと、こんなこと、えい、
痛い痛い、
はい、このようにですね、IRC のチャットルームで特定のキーワードを発言するとラジオの中に効果音が流せるっていうシステムになっております。まあぜひぜひ、同掲示板のですねレイヴンズナイト IRC チャットへの道のリンクを辿っていただいて IRC チャットに参加してみてください。 まあ、効果音のリストはいっぱいありますんでね、いろいろありますので、ぜひぜひどのような効果音があるか探してみてはいかがでしょうかね。まあ、アリスさん一応一覧貼っといて。
え？
一応一覧。
一応一覧？
効果音の一覧ですね。
今ね、探してる。
なんてこと。
なんか増えたんだよね。大丈夫だ、問題ないとか。
そうですね。
大丈夫だと、大丈夫か？
大丈夫だ。え？問題ない。
どれどれ？大丈夫だ、問題ないと。大丈夫かは？そんな装備で。
そんな装備で大丈夫か。
これ全部フル入れるんだ。
これは、ちょっと大変です。
これちょっと大変だね。じゃあ、これで。
一番いいのを頼む。
それもあんだ。初めて見た、それは。
一番いいのを頼む。
ですね。まあ、このような効果音もありますので、ぜひぜひ使ってみてください。
ちょっと待ってね、今、自分のところメモ増やしてる。
わお。
はい、どうぞ。
おー、多いなぁ。多いなぁ、これは。
うん、でもまだアリスのカジリオンとかね、作ってもらってないからね、アリス用の。
あー、そうですね。めったに使わないけど、こんなもんもあるんだよね。
え？てれってってれってって。
珍しいですね。
今日も元気にマリオカ走る走る。
え？
そういう歌なんだよ。
俺の中では、ヘイクーパー、君ってさ、しつっこすぎるぜ、しか思い浮かばないっすね。
だよ、本当の歌詞だよ。
あー、本当の歌詞あるんだ。知らなかった。
変。
はい、というわけでですね、IRC チャットルームと、もう一つですね、こちらはゲーム内になりますが、第5回時代オンライン、ノットスターバーでプレイされてる方限定にはなります。ゆっくり茶室っていうのがあります。はい、ゆっくり茶室に参加するとこんなことができまーす。
BGM 流し出しました。
はい、このようにですね、ゆっくりさんがゆっくり茶室での発言を代読してくれるっていうシステムでございます。というわけで、ゆっくり茶室に参加したい方は、大公開時代オンラインのとすサーバーでプレイされている方限定でございます。はい、いつもの放送
ブース白でお願いします。
はい、リスモン港前でですね、何らかの合図をいただくか、またリスモンの港前にいらっしゃらない方はですね、
白だとありがたいです。
どこでしたっけ。私宛にテルいただければ、ゆっくり茶室にお誘いいたしますので、はい、というわけでゆっくり茶室に参加したい方なんか合図して。
今ね、白で言ってくれるとね、
はい、
楽なんだよね、誘うのがね。
そうですね。
はい、
まあ、リスボンの港前、放送ブースになっておりますが、そちらにいらっしゃる方はですね、
皆さんこんばんしゃ、
何らかのノーとかですね、何でもいいんで合図をいただければ。
少女は入るのか、少女は。
少女は、少女は入れておきましょう。はい。というわけで、ゆっくり茶室に参加したい方は、なんか合図してください。
はい。
まあ、リスボンの港前で、そのエンジン組んでるやつは勝手に誘っていきまーす。
そうなの？
勝手に誘っていきまーす。はい。
ランダムで誘うことかどうか。
反逆状、IN、ブルガリアです。カッコカッコ、デイカッコ閉じカッコ、シャー。
はい。というわけで、ゆっくり茶室での発言はですね、
だいぶ誘ったよ。
だいぶ誘いましたね。こちらのチャットルームに入ればですね、ゆっくりさんがそのセリフを代読してくれますので、ぜひぜひそっちで発言してみてください。はい、というわけでですね、今日も一日楽しんでいきましょう。ところでアリスさんや、
今すごい気になる名前がいるんだけど。
はい。ところでアリスさんや、
はい。
なんかゴーゴーマリオの歌を知ってる？
あー、なんか知ってるよ。
アリスさんの年齢が。
何言ってんだよ。
その
12歳をなめるんじゃないぜ。
え？なんて？
この12歳をなめるんじゃないぜ。
はあ、まあ最近の12歳はあれですからね、結構おませさんもいるみたいですからね。
うん。なぜこの音楽だ。
恐怖、12歳アリスセラフィム。
なんだ。
というわけでまずは最初のコーナーです。 EOL ヘッドライン。 BOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを紹介していくと同時にですね、ちょっとしたニュース話題なんかを
ゲームサイト1億2000ヶ月です、
紹介していくコーナーとなっております。はい、というわけでですね、まあ毎週火曜日に大公開時代オンラインはアップデート、公式サイトが更新されたりしますので、その情報をですね水曜日にこのラジオをつければ耳から入手することができるっていうパターンでございます。公式サイトを見に行くのがめんどくさいって方はですね、ぜひぜひ水曜日このラジオをつけてみてください。では早速紹介していきたいと思います。大公開時代オンラインイエラアメリカーナワールドニュース、5月10日サーバーアップデート情報。はい、まず不具合修正としてですね、ライブイベントアメリカ開拓記念祭り、シックスイスアニバーサリーにおいてイベント NPC の、一件の位置を修正。これね、なんかそのイベントが2つ同時に行われてたんですけど、そのイベントの NPC、お話をするキャラがですね、なんと同じ位置に重なってました。ジャストで同じ位置に重なってました。
どういうことだ。
はい、なんかその開拓記念祭りと、なんか2つほどイベントが同時進行されてたんですよ、公式イベントがね。で、まあ、当然そのイベントを進行するためにお話をする NPC がいるんですけど、それが2つイベント行われてるんで、その NPC が2人が、その NPC2 人いたんですけど、同じ街に、ぴったり重なってたんですよ。
同じところに二つ立ってるってこと？
同じところに、全く同じ位置に二人立ってたんですよ。
でもどうしてそれは二人だってわかるの？
クリックしたら、どっち選択しますかって出るじゃないですか。
ああ。
全く同じ位置に二人が重なって立ってたっていうね。
同じ顔と同じ髪型どこかなの？
いや、それは、どうか知らないんですけど。で、まあ、それで、どっちかの位置をずらしたんでしょうね。しかしこれってあれですよね、そのイベントを考えたりしてるところ部署が2つ別にあったりするんでしょうかね、こんな事態が起こるってことは。うまく連携が取れてないような気がしますね。俺らこっちのイベント作ってるから、お前らあっちのイベントやっときや同じところに NPC 配置してしまいましたみたいな。
そんなちぐはぐな。
そうなんですよ。はい、そしてですね、機能追加として、みんなで Go アメリカ公開者支援グッズプレゼント、の、機能がですね追加されました。はい、こちらがですね、開催期間中にログインすると、1日1回プレゼントということでですね、スキル熟練度アップアイテムや、獲得経験値アップの、公開者のお守り、こちらがですね実時間1日につき1個プレゼントで、開催期間中に1回だけプレゼントは、こちらインド航路、インド航路臨時入港所、入港許可がなくてもカリブ海からインド洋にある町に一時的に入港できるようになる、インド航路臨時入港所を、7枚プレゼント。そしてですね、名称の秘伝ということでですね、偉大な職人の生産術を、記した書物、名称の秘伝を5個プレゼントします。これを使うと生産が必ず大成功します。という、アイテムがですね、配られるみたいです。さあ、アリスさん。
なんだい？
実はですね、この名称の秘伝ってアイテムあるじゃないですか。
名称の秘伝。
はい。使うと生産が必ず大成功するっていうアイテムなんですけど。実を言うとですね、私、攻撃力90代後半で眠ってある偉大なる戦士の槍があるんですよ。ということは、これを使えば、100にできるという、ね。はい。その、偉大なる戦士の槍っていう槍があるんですけど、それをこう、鍛えれば攻撃力を強化することができるんです。ただ、運が悪いと失敗してポキーンっていっちゃうんですよね。 まあその私100の槍を1本持ってるんですが、
うん、
もう1本90台の槍があるんですよ、確か攻撃力が
90台の槍、
はい、で90ぐらいの槍をこう強化しようと思ったらポッキリいっちゃいそうで怖いじゃないですか、
そうだね、
ポッキリいくとあーってなるじゃないですか、
なるね、
そこでこの名称のヒデンを使えば100まで一直線、うん、っていうわけです。
え、それは、はい、あれなの、え、使いどころはどこなの、
使いどころはやっぱり最後の一振りじゃないですか、
最後の一振りっていうか鍛えるときに使うんだ、
そうそうそうそうそう、
あの作るときじゃないんだ、
鍛えるときに使うんですよ、鍛えるのも一応生産扱いですからね、
なるほど、
はい、ということで、
うん、
これはうん、やらないといけない
でしょ、100ができちゃうんだね、
100ができちゃいますね、やっほー、いいっすねそれ、
おめでとうございます、今から作るの実況して、
いや今からは作らないっすよ、
作らないんだ、
確かアパルタメントの奥の方に預けてたと思うんで、
じゃあ今から作ろうよ、
え、いや今からそのそれ作るんでしたら、
うん、
どこだったっけ、今からそのイスタンブールまで槍を取りに行かないといけないじゃないですか、
だった
マネキンに飾ってますよ槍、
だった
いやいやいやいやいや、でそもそもこの名称の秘伝私まだもらってないですからね、
あそうやった、まだか、
まだもらってないですから、はい、もらってからですね、はい、というわけでですね、後悔者のお守りが相変わらず、ずっと出てくるんで、まあ今ちょっとアイテム枠が大変なことになってたりはしてますが、気にせず行ってみたいと思います。
うん。
はい、でですね、何でしたっけ、まあ、これはイベントの告知になりますんで、まあ、機能が追加されたということですね。で、続きまして、続報でですね、プレイステーションネットワーク障害のお知らせ。はい、プレイステーションでちょっと、情報の流出があってですね、現在、障害が発生しております。プレイステーション3でご利用のお客様は、プレイステーションネットワーク障害メンテナンス情報をご確認ください。5月7日にリング先の情報が、更新されていますので、でですね、プレイステーションでプレイされている方はですね、製品版アカウントにプレイ期間を10日間、追加で、付与してくれたんですけど、うん、まあ、現在もそのネットワークの障害が、継続してますので、まあ、今後の対応につきましては、うん、プレイステーションネットワーク障害に関する最新情報により、プレイ期間の追加、付与などを検討いたします。詳細は決定次第公式サイトにてお知らせいたします。だそうですね。しかし、コウエさん太っ腹ですよね。まあ、いわゆるそのソニーさんのせいで、まあ、せいで、うん、まあ、せいでですね。
はい、
プレイステーション3がプレイできないのに、わざわざその、コウエさんがですね、プレイ期間を補填するという、きっちりとした対応をするね。
うん。
まあ、さすがだなとは思いますね。
そうですね。
はい。まあしかし情報流出7700万件でしたっけ？
ええ。
個人流出した件数、プレイステーション3の。
いくつだった
？7700万だったと思いますよ。
そんなにか。
はい。とんでもない数ですね。約7700万人分。まあ、ただこちらはですね、実際その、複数アカウントを簡単に取ることができますので、
うん、
まあ、実際の被害人数っていうのは少ないかもしれませんけどね。
うんうん。
はい。うん。まあ、ほぼ全員です。
すごいよね、なんだか。
そういうことですね。まあ、一人5赤とか10赤とか登録している方は いらっしゃるみたいなんで、
うん、
実際はもっと少ないかもしれませんけどね。
あー、なるほど。
確か私の弟も、結構な数、登録してましたんで。
うんうん。
はい。まあ、大丈夫だと思いますけどね。 はい、続きまして、ライブイベントに関する基地の不具合のお知らせ、こちら5月11日のニュースです。お手数となりますが、下記についてご確認いただきますようお願いいたします。ライブイベントアメリカ、開拓記念祭り、シクシスアニバーサリーで出題されるクイズに誤りがある。該当の問題、職業、錬金術師見習いの優遇スキルに宗教学がある。丸が正しい答えとなりますが、×を選択することで正解する状態となっております。クイズが不正解になったことによるキャラクター個人イベント報酬への影響はございません。恐れ入りますが、該当のクイズが出題された場合には×を選択していただければと存じます。お客様におかれましてはご不便おかけいたしまして申し訳ございません。また該当のクイズに回答いただいたお客様にご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。だそうですね。
あー、なるほど。
はい、はい、多分錬金術師見習いと、フィロソフは、フィロソフだったかな、スキル間違えたとかそんなオチじゃないですかね。フィロソフじゃねえや、何でしたっけ、
あの生産の方か。
そうですね、錬金術、錬金術が優遇なのは、
なんだっけ、アルティザン？
あ、フィロゾフでやってましたわ。
フィロゾフ
でました。はい。アルティザンは生産系ですね。
うんうん、
で、フィロゾフの方も宗教学はありますね。錬金術師見習いも、宗教学ありますね。
ほうほうほう。
はい。ですんで、どっちも丸が正解ですね。どっちで、例えば間違っていようが。
そこを、あえて、罰つけないと正解出ないよってやつだね。
そういうことですね。悲しいかな。あー、ただ今見ると、その、何でしたっけ、フィロソフの優遇スキルって結構すごいですね。錬金術が専門スキルなんですけど、優遇スキルになんと、鋳造工芸保管、言語学法制、と生産系をほぼ網羅してます。
あ、すごいね。
鋳造やろ、工芸やろ、保管やろ、言語学やろ、法制やろ、 あと生産系って何がありましたっけ。
鋳造工芸調理、
あ、調理が優遇じゃないのか。
調理か。
はい、調理以外網羅してますね。なんとなんと、
いいね。
錬金術見習いは工芸、鋳造。
法制も？
法制はないですね。錬金術師見習いは。フィロソフは法制あります。
おー。
すごいっすね、これは。
あー、僕いつになったらなれるんだろうね。
なるためにはですね、まず冒険レベルが36以上。
僕ね、
はい。
見習い目指したいので、
はい。
データだけは書いてるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
もうね、なんかね、うん、まず、転職するのに 3メガかかるでしょ？
はい。
で、合計32、
うん、
商業46、うん、で、合計が116いるんだよ。
うん、そうですね。
で、工芸13、探索11、財宝鑑定13、会場6、宗教学2、死人が1、と、イタリア語、アラビア語、ギリシア語がいるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
かなり遠いんだけど、
はい。
とりあえずは一応目指すところが、な。
なるほどね。確かですね、アルティザンっていうのが結構、
うん。魔剣、アルティザン。
中二病ですね。
そうです。
一応アルティザンが製造職の最終形態で、
うん、
生産スキルを極めし者 のための職業ということでですね、
うん、
専門スキル保管、そして、調達釣り、採集、探索、縫製、鋳造、工芸ということですね。
うん、
調理、あ、調理もあるわ。 すごいな、生産スキル全部揃ってますね。はぁ、これは、俺、スキルは満たしてますけど攻撃レベルが足りません。
スキル満たしてるんだ。
スキル満たしてますね。
なんだと。
縫製7、鋳造7でいけますから。
まあ、縫製、
縫製はあのあれでさ、ブースト OK ですから。
うん、
私こう見えても生産スキルは結構いっぱいあるんですよ。調理
あれでしょ。
はい、
開示において一人で何でもできるもんになるために。
そうそうそうそうそうそうそう、
僕もそうなんだけど、
今はですね、まあ時間があったら調理をちょこちょこ上げてる感じ、じゃあ調理じゃない、縫製をちょくちょく上げてる感じですね。
おー、はい、
調理10、縫製6で、鋳造10、運用10、じゃ運用じゃない、保管8、工芸10みたいな感じですね。まあちょくちょく今簡単に転職ができるようになったんでね、あの非常に楽だったりしますね。はい、続いていってみたいと思います。続きまして、5月17日予定定期メンテナンス時に実施する一部機能の一時停止について、こちらはですね、4月21日より発生しておりますプレイステーションネットワークの障害により現在プレイステーション3で大公開時代オンラインをご利用いただけない状態となっております。以上により長期にわたって本ゲームにログインできないお客様への対応として5月17日定期メンテナンスより、以下機能を一時停止を予定しております。紹介の自動解散、自動脱退、紹介代表権の自動、以上、
どこ
自動以上ですね。はい。で、アイテム受領に入っている一部アイテムの自動消失、町ごとの投資ランキングからの自動的な除外。こちらは、こちらの一時停止処置はですね、PlayStation 3版アカウント、Windows 版アカウントともに適用されるものになります。PlayStation ネットワークの復旧状況によっては一時停止処置を実施しない可能性もございます。あらかじめご留意くださいということでですね。はい。まあ、ですんで、そのプレイステーション3でゲームに参加できないけど、紹介から勝手に抜け、脱出、勝手にその、抜けるとかね、そういうことはなさそうですね。はい、まあ、そんなわけでですね、プレイステーション3でプレイされている方は、ご安心ください。はい、では続きまして大公開時代オンラインティーラアメリカーノのトピックスですね。まずは5月9日大公開時代オンラインユーザーアンケート実施中です。はい、アンケートが実施されております。これはあのリアルタイムで答えていきましょう。
うん、
はい、こちらはですね、アンケート1人1回、ご回答くださいということでですね、早速、市民 ID とパスワードでログインしてみたいと思います。
では僕もログインしたいと思います。
はい、お客様のプロフィール、ゲーム全般のプレイ状況等なんですが、お客様の性別をお答えください。うん、俺は男だ。お客様の年齢をお答えください。
あれあれ、なんかあれ、僕が見ているアンケートと違うのだな。
え、嘘、マジで。
ユーザーアンケート実施中です。
はい、ユーザーアンケート実施中です。で、その下にアンケートフォームへポチッと、
で、ポチして、ログインして、一番上に、必須の設問にはすべて回答くださいって。
そうですね。お客様のプロフィール、ゲーム全般のプレイ状況など。
以下のうち当てはまるものにご対抗ください。
あれ？じゃあ、俺飛ばされてるのかな？俺今現在、お客様の性別をお答えくださいということで、男性。お客様の年齢をお答えください。
おかしいの、僕そんなページないよ。
マジで？
うん。
なんて出てます？
ログインってやると、
はい。
次のうち当てはまるものをご回答ください。休止や、帰参を繰り返している。休止してから1年未満。休止してから1年以上、2年未満とか。
あ、あれだ。 なんかね、
課金切れてる人はこうなのかな？
かもしれないですね。
なるほど。
はい。まだ体験版だとそうなのかもしれませんね。
製品アカーでログインした。
じゃあ、お客様の年齢、私は、一応、まだ25から29だ。ギリギリ25から29だ。プレイしたことのあるオンラインゲームタイトルを教えてください。ない。モンスターハンターフロンティアオンラインある。リネージュ2ある。ラグナロクある。ファイナルファンタジーはない。サゾンはない。タオンドランネスない。カプセルファイターはある。ない。ゼロ、ファンタシーアースゼロはある。スカットゴルフファンエはある。ブラザー3号車ない。ロワイヤル戦後ない。ミクシーアプリ。一応ある。ニコットタウンない。ドラゴンない。その他自由回答。これプレイしたことある、あれは全部書いていった方がいいんかな。書いていくか。
膨大な数になるのではないか。
いやー、そうでもないよ。そうでもないよ。
そうかな。
そうでもないよ。
じゃあ。でも、時間かかるんじゃないかな。
まあ、とりあえず、プレイしたことあるやつ書いていこうか。まず、BFBC2、バトルフィールド、バッドカンパニー2。この辺は省略して書いていこう。ブレードクロニクル、クロニクル、C21、
オペレーター、
ウルティマオンライン、で、
オペレーター、
ヘビーギア2、オペレーターセブンは？え？
オペレーターセブン。
あるある。まあ、順番。
オンラインは？
順番。はい。で、次が、ネイビーフィールド。で、ファン屋はあるね。ウォーロック。ウォーロック。ちょっと待ってね。よいしょ。はい、ウォーロック。で、エースオンライン、エターナルシティ2、
あ、でも、なんか久しぶりにエターナルシティ2にログインしてみたくなったな、今。
あとは、メビウスオンライン、争点。あと、ジャンリューモン。
エースオンラインも入れて。
エースオンラインはもう入れてます。
じゃあ。
はい、ジャンリューモン、オペレージョセブン、あと何があったかな、思い出せ。
ボーダーランズは違うんだっけ？
え？なんすか？
ボーダーランズは違うんだっけ？
ボーダーランズは違うな。あれ。あ、あの、鉄鬼に、敵対戦に、こんなもんでええか、とりあえず。
ちょっと待って、まだあるはずだよ。モンハンとか。
モンハンは、そもそも選択肢の中にありますね。
あ、あるんだ。
はい、選択肢の中にありますね。
ドラゴンネストは？
ドラゴンネストはやってないです。
やってないか。
だって斜めやもん。
あ、そっかそっか。あと、
はい。
ヘルゲートとかは？
やってないですね。
やってないか。ファイナルじゃなくてファンタシースターもないし。
ファンタシースター俺あるよ。あーちゃんは。
あれは三国無双はないんだっけ？
三国無双オンラインはないっすね。
ヴァルキリースカイ。
あー、あります。
うん。
ヴァルキリースカイ。
ヴァルキリースカイ。 なんだろう、アンインストールはなんだ違うな。あとは、クロスブレイブはダメか。
ないですね。
ハウリングソードもやってないよね。
ないです。
パン屋とか。
パン屋は、そもそも選択肢にあります。
マビのぎとか。
マビはやってないです。
あとは、そんなもんかな。
こんなもんすかね。
帝国史オンラインとか、信長とか。
まあ、結構書いたね。よし、行こう。
はい。
下記ゲームソフトのプレイ経験はお持ちですか？ Windows 版大公開やったことないです。PlayStation 版大公開シリーズやったことないです。PSP 版大公開ないです。DS の大公開ないです。スーファミの大公開ないです。PC98 も、モバイルもその他大公開シリーズないです。どれもプレイしていません。実は私、大公開時代オンラインのみです。旧作の大公開は一切プレイしていません。で、お持ちのハード、ゲームハード、プレステ2ぐらいしか持ってんねえや。あ、X、ですね。ソーシャルゲームの利用状況、ミクシー、モバゲータウン、グリー、フェイスブック等のソーシャルネットワークサービス上で知人とコミュニケーションをしながらゲームを指す。こちらはですね、全く利用していません。普段オンラインゲームをプレイするにあたり、最も利用しやすい料金制度についてはお答えください。まあ、これ、月額課金方式ですね。
うん。
もう基本無料のアイテム課金は嫌だわ。はい、他社のオンラインゲームを含め、オンラインゲームで一般に提供されている有料機能類についてあなたの考えをお聞かせください。プレイ時間の差を埋める有料機能なら利用してみたい。で、ゲーム内の所要時間を短縮する利用サービスなら、まあ、これは利用してみたいですね。プレイが便利になる有料サービスなら利用してみたい。これは利用してるから。キャラクターのステータスを変更する有料サービス、キャラクター名、所属ワールドの変更、これは利用してみたいです。みんなに自慢できるような高い能力の武器、防具等を購入してみたい。してみたくねえよ。みんなに自慢できるように特別な外見の装備品を購入してみたい。あ、これはあるかもしれないです。
いいね。
有料サービスは利用しないようにしている。少なくとも月額課金方式ではプレイ料金以外の追加料金は一切生じるべきではない。はい。その他自由回答、バランスブレーカーな、アイテムは、実装絶対、欲しくない、課金者有利な、ゲームはなえる。はい戻る、そのまま書いておきます。次へパチッと。はい、大公開時代オンラインを購入したきっかけなんですが、大公開時代を始められたきっかけは、友達家族から紹介されてですね、よく見るウェブサイト、よく利用するオンラインサービスをご利用ください。フォーゲーマーネット、 Google、 ヤフー、ヤフーはし、ヤフーはしない、2チャンネル、ニコニコ動画、こんなもんすかね。はい、よく読む雑誌、新聞を答えてください。週末は読まない、ビジネスハスキーを読まない、日経パソコン読まない、少年ジャンプ、少年マガジン、少年シャンサンデーかな新聞を全く読まないですね。大公開時代オンラインのプレイ期間、5年以上、大公開時代オンラインをどのプラットフォームでプレイしているか、 Windows、プレイ継続の主な理由となっている点についてお聞かせください。いくつも選択できます。世界観が好きだから、独特のゲームシステムが好きだから、コミュニティが楽しいから、大世界線の大規模な戦闘が楽しいから、他に該当 MMO がないから、その通りですね。一人でもじっくりプレイできるから、ビジュアルが綺麗だから、まあ、これは、月額課金のオンラインゲーム、運営やサポートが良いから、これはいいね。はい、こんなもんですかね。
あのね、
はい、
僕その他にチェックして、
はい、
その他にチェックして、
ほう、
ユーザーズイベントが活発って書いて
ある。あー、それはいいですね。はい、大公開時代オンラインのご感想、内容最高、グラフィック、良い、サウンドこれ最高、操作性、良い、スピード良い、オンラインマニュアルの分かりやすさ、最悪 総合評価、最高にしときましょう。オンラインマニュアルの分かりやすさ、私最悪を選んだんですけど、なぜだと思いますか？
え？
オンラインマニュアルの分かりやすさを、俺、最悪を選んだんですよ。
最悪ですか？
はい。
僕としては、
お
オンラインマニュアルの場所がまず分からなかった。
そう、それなんですよ。
うん、僕をね、分からなかったんだよ。で、検索したらそこにぶち当たって、わー、ここすっごい親切だーって感動したんだけど、
そう、オンラインマニュアル置いてる場所が分からない。
あれ、これ公式？
そうそうそうそうそう。だから私、それ、同じ意見ですね。
おぉ、仲間仲間
仲間、だから私最悪にしてます。いや、良くないぐらいにしとこうか。
こんなところに仲間がいたとは。
はい、大航海時代オンラインの基本的なゲーム内容についてご感想をお聞かせください。大航海時代をモチーフにした世界観、これは私は良いと思います。キャラクター育成の楽しさ、レベル上げスキル習得。俺はレベル上げスキル習得が嫌いなんで良くないんです。養生異能の便利さ、これは普通ですね。冒険する楽しさ、沈没船、遺跡ダンジョン、発見物など、これもまあ普通っすね。攻撃を倒する楽しさ、普通です。養生戦闘の楽しさ、俺の中では最高です。対人戦闘の楽しさ、最高です。陸上戦闘の楽しさ、最悪です。
なんで最悪？
え？いやー、良くないぐらいにしとこうか。投資を行う楽しさ、俺投資しないんで最悪です。資産を獲得する楽しさ、金銭、アパルタメント、プライベートファームと普通です。
先生、
はい、
大変です。
はい。
養生移動の楽しさが。
はい。
養生移動の楽しさに聞こえたら。
養生なんか移動しませんよ、ほんと。
ほんと？僕アパルタメントでいっぱい移動してるの見たような気がするな。
気のせいだと思います。
おかしいな
ぁ。はい、造船の楽しさ、フリースタイル造船と、これはいいんですけど、失敗引くのがムカつく。どっちだろう。どっちだろう。生産をする楽しさ、まあこれは普通ですね。大規模戦闘の楽しさ、これは良いですね。コミュニティでプレイする楽しさ、まあこれは良いです。コミュニティ機能の便利さ、まあ普通だと思います。初心者をサポートする機能の充実、よくわからないです。ヘルプ機能の充実度、よくわからないです。紹介開拓街の建設、これは俺的には良くないです。伝授とトレンドの発生、良くないと思います。フィレンツェの特製レシピ、最悪です。王立艦隊、わからないです。大海戦のリニューアルは、まあ良いと思います。紹介開拓街での船の最強化、これもまあ普通。ワールドチャット、良くないです。郵便システム使ったことありません。委任解雇、結構普通です。船所持枠の追加、これ最高です。一部の職業の新たなユーグルスキルの付与、これはいいと思います。新たなクエストの追加、まあ普通です。新たな装備品のアイテム追加、いいと思います。新たな船の追加、良くないです。俺の好きな船が追加されてません。はい、中国地方の開港はいいと思います。16門法の実装はいいと思います。紹介の機能強化はまあ普通ですね。カスタムスロット、スキルパネルの機能の強化、これ良くないと思います。良くない。普通かな。
どっちだ？
遺跡ダンジョンの追加。まあこれは普通。遺跡ダンジョンの NPC の数調整、これはいいと思います。中型船クラスの選手追加、これ最悪です。転職の会員化、これ最高です。はーい、挑戦地域の開放はまあ普通でいいんすかね。普通っすね。召喚の入れ替え戦は、俺やりたくな、まあ良くない。これは大海戦時に投資不可となる仕様の追加、これはいいと思いますね。遺跡ダンジョンの追加、まあ、これもいいと思います。台湾地域の解放はいいと思います。メモリアルアルバムはまあ メモリアルある私の中では良くないです。 NPC 乾板戦機能の追加最悪です。乾板戦スピードアップ演出キャンセルと最悪です。乾板戦突入条件の変更最悪です。特殊造船の強化回数増える、これは良いですね。投資による変動の、変更度の調整良いです。遺跡ダンジョン、まあこれは、良い、普通、良い良いでいいっすかね。フリースタイル造船のゼリシピ追加、これはいいです。陸上戦テクニックの強化最悪です。陸上戦の操作戦改善最悪です。
そんなに最悪ばっかりなのか。
まあちょっと大げさですけどね。
もうちょっと、もうちょっと甘くしてやってくれ。
メリークリスマスイン2010良い。いや、2010は最高です。はい。
なんだ、急に最高になったじゃん。なんでだ。幼女がいっぱいいるからか。
いや、メリークリスマスイン2010はですね、三体賞が実装された日ですよ。
三体賞って何？
サンタクロースの衣装で、サンタクロースの衣装ですよ。ミエスカサンタですよ、うんうん。最高じゃないですか。
サンタ、衣装か。僕は、三体賞って聞いて、大将って誰だろうって思ったわけだよ。なんで悩んでるの？
いや、今もう一気にガーッと、イベント類を、進む、イベント類をこうね、振り返りながら、うん、ザーッとね、言ってます。下記の項目のうち調整や改良が必要と思う項目がございましたらお選びください。所持金の条件が少ない。
相変わらずだな、用心棒派。
アイテムの所持可能数が少ない。はい、少ないです。船の所持可能数少ないです。登録できるフレンドの数が少ない。少なすぎます。やり込むコンテンツが少ない。そうは思いません。洋上の移動時にやることが少ない。そうは思いません。洋上での災害、嵐などの発生が煩わしい。これは煩わしいです。プレイヤー海賊を討伐した際の賞金が少ない。思いません。プレイヤー海賊を捕捉しにくい。プレイヤー海賊が突破された際のペナルティが少ない。思わんな。プレイヤー海賊が目指す目標が少ない。どうなんでしょう。上納品により海賊行為の醍醐味は薄れている。そうは思いません。経験値レベルを上げにくい。上げにくいです。スキルの習得数が少ない。そうは思いません。スキルランクを上げにくいです。副官育てにくいです。気軽に亡命しにくい。そうはないですね。
急げ。
オスマントルクに所属するメリットが少ない。そうは思いません。
結構長いね。
長いなぁ。甲板船の発生が煩わしい。はい。構成の大砲、装甲などの登場により、対人の戦闘バランスが崩れている。俺そう思います。船の操船力連動がトレードした際にリセットされてしまうこと、これうざいです。はい。船の操船熟練度を上げないといけないこと、これうざいです。フリースタイル造船にランダム要素は不要です。陸上戦でテクニックを任意のタイミングで使用できない、これムカつきます。はい、遺跡ダンジョン攻略しないと入手できないアイテムがあること、これもムカつきます。紹介入れ替え戦負担です。マイレシピ上使えるようになるためのハードが高いです。その他、メモリアルアルバムなどで、再入手不可能なアイテムがあることがあるとですね。はい、今後のアップデートとしては、陸上戦要素の強化ですね。まず絶対いるのは。対人戦要素の抑制、まあ、こんな感じですかね。長いな、これめっちゃ長いな、これ。
時間に入っちゃうよ。
よし、頑張って、もう一気に埋めてしまおう。
やっぱり続けるのか。
続けるよ、そりゃ。
そんな時に僕はね、
うん。
暇なのでちょっと探索の旅に出てるんだけど、
はい。
今ね、チューリップのチェスト拾って、
はいはいはいはい、はい。
懐かしいでしょ、チューリップのチェスト。
懐かしいですね。
あとね、なんかね、金箔？
うん。
金箔飾り面の、
うん、
耐久度3の、
うん、
なんか金色のお面を拾ったよ。
あ
うーん、鉄板拾ったよ。
なんかいっぱい拾ってますよね。
うん、なんかね、この辺に美味しいもの落ちてるって。違った、いいものが、高価なものが落ちてるって。美味しいものじゃないよ。
とりあえず、いいかな？これで OK かな？はい、サービスの安定性。これは俺最高だと思います。欲しいと思うキャンペーンの特典があれば、大公開時点オンラインに関連するグッズ。うん、こんなもんすかね？おーっと、はい、全部カウント終わりました
ー！お疲れ様でした。
とりあえず陸上戦に関してはもう最低最低がすごく多いような気がしますけどね、俺の中では。はい、以上、で続きまして、みんなでGO アメリカの公開者支援グッズプレゼント関連は先ほど、紹介した通りです。そしてマイゲームシティでですね、イラストコンテストが開催中だそうです。
僕出なくちゃ。
出なくちゃいけないですよね。
なんだと。
イラストコンテスト開催中でございます。
どんなイラストなの？
ですね、イラストコンテスト5月11日より、開催中で、受付期間が5月25日までだそうです。はい、第2弾のイラストコンテストはどうなんでしょう。
ざわざわ
ざわざわ、
アドレス書いてるんですけど、そのアドレスをクリックしたら、このページにはアクセスできませんって出て、あれって感じです。はい、なぜかアクセスできません。なんでだろう。イラストコンテスト、イラストコンテスト、イラストコンテスト。うん。わからない。なぜかアクセスできません。
おー。
はい。はい、では、一応これで、ワールドニューストピックス終わりなんですが、ここでですね、一つ、宣伝を設けております。NAC、大会が行われます。ノトス、アメリカーナカップ。ですね。はい、模擬大会でございます。2011年6月4日土曜日20時から、場所はマディラとカサブランカ、優勝賞金は500メガのみということでですね、5対5による模擬戦、選手偽装等に制限はありません。大会の選手の出場、答えは事前登録されているキャラクター名で行ってください。大会中の乗り換えも自由です。戦闘は5対5ですが、援軍にて審判を1人入れます。場合によっては実況も1人、制限時間は無制限です。戦闘開始は平行状態から始めるということでですね、勝利条件は相手の機関の戦闘の負の、相手の機関のリングアウト、敗北条件は、味方機関の戦闘負の、味方機関のリングアウト、降参宣言、反則が確認された場合ということで、禁止事項はですね、甲板船禁止、副艦船長の任命禁止、海軍出動要請書の使用禁止、領艦がリングアウトした場合、戦闘復帰禁止、各種技能、共同書の使用禁止、強化大砲の使用禁止、改良可能年度の使用禁止、ここ重要、名称フルリグドセール、改良トップロイヤルスル、交渉フルリグドセールの使用禁止。はい、課金法は使用禁止ですね。
なるほど。
で、
みんな課金法とか持ってるのかな？
ん？
そんな方みんなが持ってるのかな？
そうっす。も、旋回が下がらなくて速度が速くなりますからね。あと、交渉基礎、ヒノキ版の、使用禁止。改良ダイスパンカーの使用禁止ですね。 蒸気の禁止事項の中には使用の都合上外から確認できないものもございます。不測の事態が発生した場合は抜き打ちにて大砲のトレード確認ログの提出等を行っていただく場合がございます。ご了承ください。反則があった場合の対処としては、反則を犯した艦隊の不先輩扱いだそうですね。はい、まあ、甲板船とか嵐とかその辺のルールに関しましては、公式ホームページを確認してください。公式ホームページなんですが、NAC 公式ですね。アルファベットで NAC 公式。
NAC。ナックですね。
はい、NAC 公式。こちらを、検索、Google で検索していただければ、公式サイトが出てくるはずですので、皆さんそちらで、確認してみてください。はい、以上、ワールドニュース、ダビックスでした。はい、では、後半のお題のコーナーを突入する前に、彼をお呼びしたいと思います。後半からの参加者です。はい、今日はいますね。現在呼び出し中です。
ポッピッポッピッポッポッ。ぐるるるるるる。ぐるるるるるる。ぐるるるるるる。おや？ぐるるるるるる。おや？
プルンプルン。
わらびーもーち。当てた。
というわけで、こんばんは。
こんばんは。今日は、どうしてそんなにまともなの？
いやー、やはりですね、世界平和ですね。
ちょっと待って。
はい。
ゆぽぽさん。
うん。
どこにネジを置いてきたんですか？
おめえはもともと止めるネジがねえだろって言い返したいところだ。まあまあ、そこはね、やはりね、素晴らしいね。皆さんご覧になりましたでしょうか。アムロレイさんのブログをちょっとご覧になっていただきたいんですけれどもですね。アムロレイさんのブログなんて言ったら検索したら出てくるかね、エイチャルさん。
アムロ DOL で検索したら出てくるんちゃう？
おそらくですね、はい、オスマン第13独立部隊という検索、あ、オスマン第13で出てきます。
おー。
アムロとノトスで出てきたよ。
あ、本当に。アムロ、ノトスでも出るみたいです。
はいはいはい、はい。
の、今の最新の記事、オスマンチャリティを、見ていただきたいですね。
ほう！
なんと、
なんと、
今を去ること、2週間前ですか？
そうですね。
2週間前ね、大回線が、新しい仕様になってから初めての大回線が行われましたが、我々は、はい、オスマン艦隊は、勝ち負け関係なく、ひたすら打破に命をかける艦隊でございますが、今回はチャリティー艦隊と称してですね、
はい、
1打破につき1000円募金、義援金を出します。アムロさんが。
やりましたね。
あれは多分ね、艦隊組んで、
はい、
スカイプ立ち上げた時にふと思いついた企画だったんですけども。
はいはいはいはいはい。
ね。それが積もり積もってね、相手何でしたっけ？ポルトガルとフランス。我々は、
イングランドと組んでですね。
イングランド、ベネチアでしたっけ？
はいはいはい。
VS、相手、敵は、ポルトガルとフランスのとね、ガチンコ対決だったんですが、戦争であるにもかかわらず、なんと、ね、敵味方協力して、ね、ポルトガルとフランスの方々のご協力によりですね、なんと32打砲を獲得し、3万2000円の義援金を出すことを、になったんですが、その報告結果がなんとやってまいりました。
ほんまにやってるよ、この人。
もうね、3万2000円も出していただいたアムロレさん、ありがとうございます。
ネタ記入済みの封筒に入れてですね。
これ、まあ、遡って最初、元々の記事から読んだ方がいいですね、これね。
そうですね、元々の記事から。
元々の記事から読んだ方がいいですね、これね。どこだ？オスマン祭りですかね。オスマン。
どうしてこうなったですね。
まず最初に私の、4月24日の書き込みを見るとわかると思うんですが、
はい。
私の書き込みで、イオン・オスマン・チャリティー艦隊。今回は、イオン・オスマン・チャリティー艦隊のコンセプトのもと、一打歩するためにアムロさんが、1000円、震災の義援金を拠出するという、太っ腹企画。
そうね、
この、大回戦終わって、ここで、ここに、コメントを書くまでアムロさんは知らない状態でした。
そういうことですよね。
私知らないままずーっと3時間シャウトしてました。
はいはいはいはいはい。
義援金のための打破にご協力ください。統率外科はご遠慮ください。打破時には1000円のご協力ありがとうございますというシャウトをしておりました。32回打破したので、アムロさんは3万2000円の義援金の寄付をお願いします。かしこ。これに対して、アムロさん、マジでやります。ちゃんと画像もウップします。それがオスマンクオリティ。そしてそれから、約10日後の、ね、5月の6日にやったらしいんですけども、
はい、
そこが今日あって、オスマンチャリティ。
オスマンチャリティー、ダホで、東北を元気にって封筒に書いて、それをマジでポキポコに突っ込んでる。はい。
箱に入れちゃってるよ。
箱に本当に入れてます。
さすがだな。というか、これをやった時には、
はい、
しげパパさんの仕組んだことだというのを知らなかったってこと？
そういうことです。
ね、アムロさんから。ポルトガル&フランスの皆さん、32打砲ありがとうございます。ね、アムロレイさんからも、大会に出てなかったアムロさんからも、ポルトガルとフランスの皆さんに感謝の言葉が出ております。わけがわかりません。
わけがわからないよ。
いや、大回戦で戦った一体敵はどこだったんだと。できれば、10打砲以内で頑張ってほしかったのは秘密。そんなオスマンチャリティ、5月6日に実行しました。ね、福沢諭吉が3枚、夏目漱石が、夏目でいいんだっけ、これ。
何でしたっけ？夏目漱石じゃないですよね。変わりましたよね、確か。
あれ、なんだっけ？まあいいや、 銀行よりおろしたてほやほやの 32K、ね、3万2000円を用意してネタ記入済みの封筒に入れます。オスマンチャリティ、打法で東北を元気にという封筒にね、3万2000円を入れて、さようなら、居酒屋壺8、8回分。目指すはイオンの東日本大震災募金箱というわけで、この募金箱にですね、投入された写真もアップされてますね。
そうですね、まさに中入ってますね。
シゲノブやエイちゃんさん、オスマンのみんなとの約束、今は畑さん、きっとハーメンさん、バットさんが頑張っちゃったんだろうな。確かあの時、6打をしたい、バットさんが6打をしたんですよね。
確かそんな感じでしたね。
ドキドキ、ストン。ああ翌日副店長に説明しましたよ。いたずらと思われるのは悪いから、当たり前だけでも能登様の一部しか知らないこんなオスマンチャリティなんてさ、笑われても心配、笑われて心配されていいのって封筒から取り出され、そのまま募金されました。さようなら3万2000円。さようなら初夏の思い出。いいことをした後は気持ちがいいね。当然、レイブンズナイトでも素晴らしいこの行為をアピールしてもらえるんだろうね。大々的にアピールして、3万2000円も出されたらあたね、ある意味この番組のチャリティーでもあるんだからね。
そうだね。
あれ、目から水がこぼれて止まらないんだけど、なぜだろう。それらはすべて重信のせいだと気づくのは半年前の話じゃって。はい、チャリティーのご協力ありがとうございましたという。
そんなわけで今日は We Are the World なんだね。
そうですね。やはり世界は一つ。ね、大海戦の敵味方に戦っていても目的は、すべて敵も味方も。
世界平和。
東北のあの被災者に向けてチャリティーをするんだという意気込みで皆さん大回戦戦ってたんですよ。
戦ってたけど、なんかこれ実行したの一人なの？
そうです。
しかもその実行した人は戦ってないんですよ。
だってパパさん、
え、なんでしょう？
なんかさすがとしか言いようが
ない。何言ってんだ君は。
ちょっとね、今回僕は、あの、パパさん、すごいなって思った。
なんで？
なんかさ、その人を動かす力？うん。ね？良きも悪くも、ね？
いや、私にもいろいろ計算があったんだよ。
計算？
うん。あの、アムロンは、あの、結構いいとこの管理職で独身ながら、まあ、3万円ぐらい出すだろうって。
おいおい
パパさん
でね、
なんてこと言うんだろうね、もう。
おそらくね、今までのアベレージからいくと、ダホー20か30ぐらいだよなぁ。で、500円じゃしょぼいから、まあ、1000円に設定してがいいかなと思ったら、ちょうどね、私の思惑通り3万2000円という金額に収まって、よし、これでいけば、もうみんな笑って終われるこの大回戦と思ったんです。そしたら、
みんな幸せになれるって思ったんだね。
みんな幸せになれたんだよ、これで。イオン万歳、オズマン万歳。
皆さん、ぜひですね、
イオンで、人生悪術、まさに悪人、笑
い。ぜひ皆さん、イオンで買い物をしたってください。
新潟近辺に住んでる人はね、こんなに素晴らしい、社員がいるイオンで、ぜひともお買い物しましょう。これ言っとけば3万円分のか。3万円分返してるだろう。いや、新潟に限らず、全国の、ね、皆さん、イオンで買い物をしましょう。素晴らしい。
みんなで幸せになろうよ。
みんなであれだよ。
お父さん。
ウィンウィンの関係だからね。誰も負ける人はいないという素晴らしい戦いじゃないですか。
いやー、これはもうリアルでもう武勇伝として語らせていただきますね。はい。ぜひぜひ。うおー、素晴らしいじゃないですか。
なんかすごい話だった。
はい、というわけで、アムロさん、本当にありがとうございます。
ご苦労様です。
はい。というわけで、アムロさんの3万2000円拠出のお話でございました。
では、何でした
っけ？あれ、なんか声が二重に聞こえる。
戻ってみたいと思います。はい、というわけで、今日のお題のコーナー行ってみたいと思います。今日のお題はですね、誰しも好きな食べ物や嫌いな食べ物あると思います。今回はそんな食べ物についてのお題。初めて食べたものとその感想。あとは食わず嫌いですね。この二つが。
これが二重だよ。
本日のお題となっておりまーす。というわけでですね、早速紹介していきたいと思います。
声戻った。
はい、なんかアリスさんはなんかありますか？食わず嫌いとか初めて食べたものとその感想とか。
あのちょっといいですか？
はい。
あの皆さんちょっと音普通に聞こえてますか？
今は普通です。
あ、よかった。なんかさっきね声が遅れて聞こえるって言われて。
あ、はいはいはいはいはい。
僕が食わず嫌いだったのは、
はい。
すごい子供の頃ケロリって言った。
ん？
ケロリ。
セロリ。
はい。それで、
はい。
子供の頃、田舎のご近所さんのね、
うん、
あの、わたともさんって呼んでる家で、うん、昼にみんなで子供たち呼んで集まって、うん、ね、お食事を、はい、なったんだけど、
はい、
そこに出されていたのが、セロリをちょっと細長く切って、マヨネーズで和えたものだったんです。
ほうほうほうほうほうほう。
それで、あー、僕、セロリダメなんですよって言ったら、うん、何言ってんの、食べてみなさい、騙されたと思ってって言われて、うん、食べたんですよ。
ほう。
騙されちゃったんですよ。で、それは食わず嫌いは食っても嫌いになっちゃったんです。
食わず嫌いは食っても嫌いはありますよね、ほんと。
あとね。
はい。
あとね。すごく興味があったけど、ずっと食べられなかったものっていうのはあるんですよ。
ほうほうほうほうほう、なんでしょう。
ウニです。
ウニ。
うん。父と一緒に、ね、どっか行って、こう、お寿司屋さん行くじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、ウニを食べるんですよ。
はい。
いつもあの海苔のね、こう巻いてある上に乗ってるオレンジの、
うん。
よっとしたのなんだろうなって。
そう、私もね、ウニはね、うまいウニを食べちゃいましたから、
おぉ、
まずいウニが食べれなくなったんですよ。
あー、やっぱりね、食べ物は美味しいものを食べなきゃダメですよね。
もともと私、ウニ食わず嫌いだったんですけど、
おぉ、なんだなんだ。
さらにその、ウニイコール、なんか、一時期ほら、なんか、プリンに醤油をかけたらウニの味がするっていう、あれがあったじゃないですか。話があったじゃないですか。そんな味の食い物なんか食えるかってずっと思ってたんですよね。
あー。
いわゆるその超高級ウニをこう、超ってほどじゃないかな、うん、その美味しいって言われてる高級ウニを食べたんですよ。
うん。
だから、うわ、これ何これ、マジうめえって思ってですね。
うんうんうん。
で、続いてその、いわゆる安いこう、お寿司屋さんでウニ食べたんですよ。
うん。
うわ、まずみたいな。うわみたいな感じでですね。
あー、僕は、
はい。
どうしてもそのオレンジ色のウニョウニョが気になって、
はいはいはい。
とうとう子供心に思い切って、
うん。
お父さんそれ食べたい。って言ったんです。
はいはいはい。
そしたら、一個くれたんですよ。
ほうほうほうほうほう。
美味しくて、
うん。
もうすごくお寿司屋さんにそれを目当てで行きたくなったんだけど、
うん。
でも、ちょっと高いので断られちゃうんです。
あー。
これはお父さんのところと。
なるほどね。
そってウニっていくらぐらいなの？
いや、わかんねえ。
わかんない。
ウニ一貫いくら？
いや、一貫とかで食べたことないよ。お寿司にほら、一緒に入ってるやつ。
ちょろっとしか乗ってないようなやつぐらいですね。
そうそうそうそうそう。
お
ー。でも最近のウニは結構美味しいんですよ。
ほうほうほう。しげさんのとこってウニ安いんですか？
安いっちゅうか、まあ、季節に、ね、ちょうどいいね、6月、7月ぐらいになったらね、
はい。
シャコタン半島行ってね、うん、ウニ食ってくるんだけどね。
ほうほう。
海が美味しい店が2つあってね。
はい。
毎年入れ替わり、入れ替わり行ってんだけどね。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
シャコタンの岬見た後に、はい、その店行って、うん、ウニ丼と、スープがあるんだよね、ウニのスープが。
はいはいはいはいはい。
それがね、美味しいんだね。でも値段もそんなに高くないんだもん。
はぁ。
やっぱその時期しかその店やってないんだよね。
なるほどね。
しかも、その店、ウニのつくものしか出さないんだわ。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
で、
なるほどね。
450円、ウニ丼で600円とか700円ぐらいかな。
いいなぁ、ウニ食べたいなぁ。
でもね、
二人はなんか食べず嫌いとかありましたか？
食べず嫌いとか、これ初めて食ったら、これはうまかったとかね。
とか、これ初めて食べてこんな感想だったみたいな。
俺基本的に何でも食うからなぁ。
じゃあ逆に
子供の頃とか。
なんて言ったらいいんでしょう。衝撃を受けた食べ物。これ食って、うめえと。
あのね、去年の年末ね、はい、11月かな、知り合いの結婚式行ってね、
はい、
あれ、生クリームのスープに、
うん、
バニラアイスを浮かべて、
はい、
あ、違う。生クリームとコーンポタージュのスープに、バニラアイスじゃない、アイスクリームを浮かべて、
は
あ、に生ハムが乗ってんの。
はあ、
それがね、生ハムのね、うん、塩辛さとね、その、何、アイスとそのクリームのハーモニー、
は
あ、いや、あれはね、量少なかった。いや、あれ以上多分食べられない、カロリー的に食べられないんだけどね、あれ美味しかったね。
はぁ、そんな料理があるんですか？
想像つかないんですけど。
で、それもね、皿も特殊な皿でね。
はいはいはい。
ものすごい平べったい皿の真ん中にちょこっとだけ穴開いてて、そこにあん
アイスが乗っかってるわけですね。
そうそうそう。
は
ぁ
ー。
皿舐め回したいぐらい食べたいんだけど。
うん。
できないぐらい高級なお皿なの。
なるほどね。
うめぇうめぇけど。もっとくれこれだけを、これだけをために俺はこの店に来るぐらいの勢いのね、な、いやもうね、衝撃というか、脳髄にビビッとくるようなね、
うん、
人の 目がね、殺気立つぐらいの、
はいはいはいはいはい。
この料理のためだ、人殴れるぞぐらいの勢いのね、なかなか素敵な。
ああ、それはでも食べてみたいですね、そこまで言うもんでしたら。
あれは美味しかったね。
はい。
でね、油っぽいもんに弱いね。
なるほどね。
でも不思議な味って言ったら、
うん、
僕のエースオンラインの、
うん、
師匠がね、
はい、
海外の方で料理人やってるんだけど、うん、すごい自分でこういうメニューを作るっていう話を聞いたときに、
うん、
なんかの魚に、なんとかオレンジソースとかかけちゃうんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
なんか、なんか想像つかないぞーっていうね。
はい。
なんか、世の中不思議な味がどこかにあるんだなって思った。
なるほどね。
まあ、あとね、前も言ったけど、麻婆豆腐にカシューね。
はいはいはいはいはい。
カシューナッツ？
カシュー。
カシュー？
調味料ですよね、確か。
チャイニーズペッパーっていう、ね、
はい、
四川風山椒とも言われる。
ああ。
はい、話したと思います。
うんうん。
はい、では、ちょっと結構投稿来てるんで、投稿来てるやつ読んでいきたいと思いまーす。はい、まずはですね、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャバで生きておりますと年齢を重ねる前に新しい食べ物にチャレンジしたり出会ったりすることがたくさんあります。各有私もいろいろなことを経験してきましたが、私が体験してきた中におけるうまーなものやまずーなものは、うまーとしては、北海道の国道脇にある無人販売所で売っていたゆでトウモロコシ。生のものはよく見るものの茹でてあるのは初めてだった。半熟卵店。 某伊集院さんのラジオ番組で、はなまるうどんに行ったら半熟卵店は行くじゃん、というのを聞いて食べた。うなぎ、幼少期は生きた姿や、皮焼きになった姿が食べ物の色に見えなかったが、食べてみたら美味しかったので驚いた。納豆、幼少期はその形態がリアル腐っているものだと思っていたのと、処理が面倒なので嫌だったのが今ではそうでもなくなった。ほうほうほうほうほう。バナナの天ぷら。フルーツは生や冷やして食べるものだという感覚が強かったが、これに出会い温めて食べるものもあると、知った。
あれ今音大丈夫ですか？
あ、なんかしげさんからトークバックが来てる感じです。
そうなの？
はい。
から？
はい、みたいですね。でも、しげさんは確かサウンドカード2枚出しですから、トークバックは来ないはずなんです。サウンドカードじゃない、パソコン2台形式ですから来ないはずなんですが。なんか来てる。
これでも来てる？
あ、テスです。あ、来てますね。
そうね。
なんだろう。
全然切った？
なんかしげさん、ラジオつけてるとかってないっすか？ヘッドして。
声重なってるって。
これでどう？
あ、僕の声が、帰ってきます。
なんで、しげさんが、曲ばっかりさんなんだろう。
ちょっと面白い、これ。
あ、治った。
あ、治った。
うん。
治りました。
ちょっと残念。
はい。ドリアン。匂いが明らかに夏の生ゴミ置き場で到底食べられないと思っていたが、食べてみたら甘くてとても美味しかった。
おー、これね。
はい。
ドリアンのこの匂いを、手についた匂いをどうやって消すかを僕、この前調べたの。
はぁ。
ドリアンの皮に水をパーってかけて、
はい。
その皮の上を流れた水で手を洗うと取れるんだって。
おー、なるほどね。
うん。
ドリアンに始まり、ドリアンに終わるってやつですね。
そうそうそうそう、そんな感じ。
はい、まずとしてはですね、ユッケ、うん、最近問題になってますよね、いろいろと、色はとても美味しそうなのだが、食べてみると油の塊を食べているのと変わらなかった、羊肉、ヤギ肉、チンギスハーンにあやかったものというらしいと知り食べてみたが、独特の獣臭さが全く抜けていなかったため、一枚食べただけで吐き気を催してしまった。若い羊やヤギの肉ならいけんだ。あ、ヤギ肉とか羊肉、ラム肉とかは結構癖ありますからね。
うん。
アボカド、南国のフルーツだと知り期待して食べたものの、ただの味と塩味のないバターだった。
アボカド僕好きなの。
ほう。
アボカドをね、真ん中の方に包丁でくるって一回転して筋つけて、
はい、
キュッてひねると種きれいに取れるんだけど、
うん、
そこに、だし醤油。
醤油？
うん。
わさび醤油ですね。
かつおだしみたいな醤油？だし汁の醤油を入れて、はい、食べるともう最高。
なるほどね。
普通に俺わさび醤油で食べるけど。
はぁ、あ。
うんうん。
で、カニ味噌。カニ自体があまり好きではないが、カニ味噌は珍味だと知り食べてみたが、得体の知れない味で食欲が湧かず食べてみたいとは思わなくなってしまった。そうなんですよ。私、カニの足はすごく好きなんですけど、カニ味噌嫌いです。
カニ味噌なんか、なんだろう。カニ鉄砲汁とかね。
はい。
でも、ね、味が濃すぎる場合はね、そういう汁物に混ぜた方が美味しいかもしれない。
あー、なるほどね。というのが代表意的なところです。ありがとうございます。はい、では続きまして、リリー・アンジェリーナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私、幼稚園の頃に初めて飲んだ紅茶がフランスのフォッションでした。ティーパックではなく缶入り茶葉のもので、香水好きのフランス人同様に香りが独特だったのを今でも鮮明に覚えています。そんな紅茶に魅せられた私が味わった紅茶で一番とんでもないと思ったのが、チェンシャンシャオチョンという紅茶です。ヨーロッパでは、ラプサンスーチョンと言われ、18世紀から19世紀のビクトリア時代、英国、読めねえ、これ常用漢字か？
英語の語り。
え？
恋物語。
英国恋物語エマの時代に英国に盛んに生まれ、好まれた、紅茶です。当時お茶の飲み方はティーカップにハンドルのついてないティーボールからソーサーにお茶を移してズルズルと音を立てて高価なお茶を飲んでいるのを見せつけるのがマナーでした。この、ラプサンスーチョンはかなり味覚の分かれる癖の強いお茶です。その一因は製造工程でお茶の葉を、末縁で、いぶします。いぶすねーの、
あ、松、どこだ、
松の煙で
いぶす、
いぶすんでやってるよね、いぶします。そのためお茶の風味は例えるんならセイロガンの香りで味もかなり強く松の木を燃やした煙を吸いながらお茶を飲むように非常に癖のあるものです。なぜ英国人がこんなお茶を好んだのか不思議でなりません。当時の英国人と同様19世紀のティーボールとソーサーでラプサンスーチョンを飲んでみたことがありますが決して美味しいお茶ではありません。結局見栄のためのお茶ということでしょうか。おー、重視の小学生の長女が人生で一番初めに覚えた紅茶の名前がリプトンではなくスーチョンだったのはこの、癖がいかに強いかというのを物語っています。お茶というものは一括りですが結構いろいろあります。私の味わった変わり種では、黒豆茶、黒大豆を粉末にして、煎じたものを、きな粉のお湯に溶かした、溶いた味と風味、
うん、
ごぼう茶、
黒豆茶好き、
ごぼうをフリーズドライに
煎
じたもの、色合いはウーロン茶、味はごぼうそのもの、ナタネズ茶、ナタネズの、実を乾燥させ煎じたもの、ナタネ豆そもそもの、そのものの風味と味。皆さんも一つお試しください。新境地が開けますよ。ちなみに、関係ないんですけど、私、セイロガンの匂い好きです。
なんだと？
はい。
じゃあさ、
はい。
なんだかね、セイロガンなんだっけな。
といえ、
なんだっけ、フグリンだっけ。
何？
なんかね、
うん。
何にセイロガンを入れると、
はい。
高級な味になるんだっけ。
知らないよ。
プリンかな。なんかね、誰かに聞いたんだよ。プリンに、セイロガンをかけると、はい、ちょっと高級になるんだよ、みたいな。
マジで？
あ、違う、プリンは醤油だった。
プリンは、
アイスか。バニラアイスにセイロガンを。なんだっけ？なんかそんなのがあったの、誰かに聞いたんだよ。
はぁ。
この間。
まあ、セイロガンって、まあ思い出したっていうのはつい最近の話なんだけどさ。
はい。
うん、土曜日にね、
はい、
ウイルス性の腸炎かかっちゃったんですね。
は
あ、あら、
かもしくは食中毒なんだけど、
はい、
うん、
それからその3日前にホッキ貝食って、それで腹おかしくしたらしくて、
はあ、はあはあはあはあ、
仕事中に倒れかかったからちょっと帰って病院行ったんだよね。
はい。
そしたらもう出るもん、全部ケツから出るもん水でさ、
はあはあはあはあはあ、
で、慌ててさ、いや、これはまずい、セイロガン飲もうと思ってセイロガン飲んだんだけど、一向に良くならないんだよね。
あー。まあ、セイロガンは、痛み止めですからね、ただ治す薬じゃないですから。
薬の人に聞いたら、セイロガン飲んじゃダメらしくて。
はい。
そういう腸炎の場合は？
そうですね。
いや、だから、
あれは麻酔薬ですから、麻酔薬ですからね。
腸の動きを止めちゃうっていう。
はい。
一回見はもう下痢で、会社休んでね。いやー、で面白いのが、自分が食べたものが、きっかり90分後に出るっていう。
はいはいはいはいはい。
でね、面白いもんでね、もう、固形物食べられないから、はい、コンビニでゼリー買ってきたのね。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
ゼリー買ってきて、ナタデココ入りのゼリーって、セブンイレブンで売ってるじゃない？
はい。
あれを食べるんだよ。
うん、
すると、不思議なことにね、90分後にね、ナタデココだけって出るんだよね、ピッピッってね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
直通ですね。
そう。すごい勢いで出るんだよ。
そうだよね。だってさ、だって腸の長さってものすごい長いんだよ。
すごい長いんだけど、ね、普通9時間とか8時間かかるところ、90分で出るんだよ。
90分で、ものすごく超高速で走ってるんだ。
でね、俺だからね、面白いからね、15分おき、食べるもん変えてね、飲んでみたんだ。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
ずいぶん余裕だな。
みかんゼリー食ったんだよ。
はい。
最初に。ね、で、その後に、トマトジュース飲んだんだよね。
はぁ、
あ。トマトジュース飲んで、その後に、さっき言ったナタデココイのゼリーを食ったんだよ。
はいはいはい。
その後に、カツゲン飲んだんだよね。
はぁ、あ。
で、それ終わったら、今度は、絶対残るであろう、まあ、消化悪いけどさ、うん、ちょこっとだけね、試しに、ちょっと茹でた、コーン。
はい。
買って、ったんだよね。そしたらね、面白いことに、90分後に、それぞれのものが出てくるんだよね。俺ね、いや、俺、自分がな、まるでね、水道管になったような気分だね。
はぁ、
面白いもんだよ。
いやぁ、面白いんすか、それは。
そのぐらい俺病んでたんだ。
なるほどね。
土曜日、死ぬかも、と思って、本当にね。
自ら実験台になるとは。
死ぬかも、っていうぐらいだと。
結構かかって。
はい、では、次行ってみたいと思います。パンネルネハンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃ
ー。世界を旅してるといろんな食い物に出会うことができますが、俺が遭遇した変わったうまーなものやまずーなものは、うまーとしては、メキシコの花蜜&花つぼみ蜜のジュース。蜜のジュースは砂糖の塊かと思うくらい甘くてとても美味しく、美女の蜜に似ていると言われている。はぁ、花つぼみ蜜のジュースは味が濃く甘酸っぱくて美味しく、うまく、現地では美少女の蜜に似ていると言われているらしい。ほうほうほう。バルバドスの完熟マンゴー。石垣島や輸入されているものと違い、甘みがものすごく強く、水気もたっぷりなもの。それとは反対に、皮は薄いものの弾力があるので、針でつくとパチンと弾けるような感じの身だったりする。なんとなくヨーロッパラテンの女性のバストに似ている気がする。なんで食べ物を女性の体に、関連付けるかな。まあいいや。
だって、それはほら、ね、半着状なんですか。
ですよね。ブラジルのワニに、鶏肉に入れて美味しかった。意外とあっさりしている。ああ、なんかワニの肉って結構硬そうなイメージがあるんですけどね。
ワニの肉は女性に関連されないのか。
コロンビアの、川魚。魚が真っ青だったので食べられるのかと心配したが、焼いて食べてみると鈴木に似ていてうまかった。ほうほうほう。エクアドルのサツマイモ。ジャガイモの産地ではあるが、果たして甘くて美味しいのだろうかと心配していたが、実は小ぶりながら結構甘くて美味しかった。ほうほうほう。オーランダの、うわー、オーランダのウジ虫入りチーズ。ゲデモノの類のものかと思いきや、意外とチーズの味とウジ虫の食感が結構マッチしていた。
カースマルツ
ー。ドイッチェランドの納豆ウィンナー。昔 U ボート、潜水艦乗りが食べていた、タンパク質食でわざわざこんなものに入れんでもって思ったが、食べてみたら結構美味しくて驚いた。燻製にするともっといいかもと思った。デンマークのマーメイドキャンディー、観光土産的な店屋で購入した、成分説明書によれば、フルーツと海藻と、柿エキスが入った飴で、最初パッケージ買いし、説明を見て後悔したが、食べてみたらフルーツ味のソフト昆布飴で結構美味しかった。ほうほうほうほうほう。トルコのタコのミルクティーに、最近見たとき色が果たして食べられるものだと、最初見たとき色が、最初見たとき色が果たして食べられるものかと思うくらいな色をしていたが、食べてみたら、ある面日本の煮だこよりうまかった。店の人によれば、タコを、美女の体に這わせて作ったやつは値段が 2.5 倍。美少女なら 3.5 倍ぐらいするそうで食べてみたが、味は普通のものと変わらなかった。食べたんかい アゼルバイジャンの、塩ワイン。単なるワインに塩を入れたものだけのものと思いきや、そうではなく、なんと海水とブドウから、製造過程から作られているという代物。味が引き締まっててとてもうまかった。ほうほうほうほうほう。
お
イエメンの豆ジュース。豆ジュースと聞いたので、豆乳かと思い、豆乳とかを思い出したが、酸味の強いアクエリアスを飲んでいるみたいでとても美味しかった。ほうほうほう。黒真珠海&、バーラ海の実のバター炒め。フレンチポリネシアで食ったもので、最初は、鶏バネの真珠貝を煮付けみたいな味のないやつを連想したが、食べたらむちゃくちゃうまかった。そしてついつい、黒真珠とバーラ貝の貝殻を大量に取って帰ってしまった思い出があり、関税で怪しまれました。ほうほうほう。ロンドン、マズーではロンドンの空港の寿司、甘酢だけでシャリができているので全く旨味がない。ほうほうほう。ニューヨークの空港の刺身、食品衛生法上致し方ないのが、消毒液味の生魚は、かえって体を壊してしまうかと思った。ほうほうほう。シナの白米、白飯。日本の白飯と同じ感覚で食べるとその味の落差にびっくりする。最初食べた時はクズ米かと思ったが、シナではこの米が、政府米らしく一般家庭のものらしい。日本の、水菜に恵まれていることだと感謝する一品。というのが代表的なところです。あ、個人的にこんなの見つけました。よかったら見てみてくださーい。だそうです。何の URL だろう。
えい。
皆さんはどんな中病を患ってましたか。はい。はい、では続きまして、ブルツーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、ロリこんばんは。どうもこんばんは。
ロリこんばんは。
今日のお題にぴったりとは言えませんが、食べて美味しかったものを一つあげます。鶏って音読みって何でしたっけ？
養鶏場。
養鶏ですよね。養鶏場で買ってきた、うん、産みたての卵の卵かけご飯です。
あー、美味しそうだね。
あとこれは、乾湿先で食べた蕎麦がうまかった。この間、出先で食べた蕎麦がうまかったです。これは聞いた話ですが、まずかったものというか、海外で出される明らかに日本にはないお寿司は、情報が早く正確に伝わりやすい現在ではあまり見かけないようですよ。一定の割合で存在はする。はい、普通オタとしてここで勝手に語っている養生関連ですが、縛られて水の中でほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほう
な、なに？
え、いやいや、なんか縛られて水の中でもがき苦しむ桜なる動画を発見しました。触手で水中で幼女でルナという二次元という好きな特性全制覇という俺にとって俺得という言葉を体現した動画でした。カードキャプター桜劇場版第2弾を見返したんですが、いいですね。桜はシャオランの嫁、シャオランは桜の向こう、あの二人は爆発してはいけないリア充です。それでもあえてこの言葉を末長く爆発しろ。普通たってか完全に独り言の垂れ流し。第二次世界大戦ドイツの列車砲とか、戦艦ビスマルクとか、日本の戦艦ヤマトってロマンだよね。俺大好きだわ。17タイムズライフル、絶景戦闘用武器なら時代を遡ってハルバート、ファンタジーゲームならスラッシュアクセや刃渡り2メートルの両刃の両手剣とかが好きです。はい、ここまで読めわかるように中二病全開です。中二病って不治の病だと思うんですよ。成長とともに症状が出なくなるだけで。ほうほうほうほうほう。小学校ではメディアリテラシーの授業があったらしいですけど、内容が戦隊ものの番組を見て変身中に敵が攻撃してこない、敵を本当には殴っていないなどと指摘させるものでした。メディアリテラシーを高めることと値段にマジレス不粋なツッコミをすることは似て非なるものだと思うんですが、はい、というわけで、また俺の声が返ってきだしましたね。
なんか響いてるよ。ちょっと何か歌ってよって感じになってきてるよ。
何か歌いましょうか。
じゃあほら、レイブンズナイトのテーマソングでも
カエルの歌が聞こえてくるよ。
あれ？
ゲロゲロゲロゲロガッガッガ。一人臨床どう？
なるほど。
はいはい。
治ってる？
治ってないです。はい、では気にせず次行ってみたいと思います。あ、治った。はい、匿名希望のアリスさんファン、アットおつさばさんからいただきました。アリスさんファンですね。アリスさん、なんか一言かけてあげてくださいよ。
どうもアリスです。ちょっと緊張しますよ、そんなこと言うと。
まあ、そもそもこのファンの方が男性なのか女性なのかによって対応を変えないといけないじゃないですか。
多分女の子です。
女の子だったらやっぱりその優しく接してあげましょう。はい、
いや優しく。
男の子だったら罵ってあげましょう。レイモンズナイトのリスナーは訓練されてるはずですから。
優しくしないといけないので、
はい、
アリスがこの匿名希望さんに優しくこのピコピコ包丁で刺してあげるよ。
おー、なんか体中からいろんなものを吹き出して、そっと押しそうですよね。
なんだって。
はい、こんばんは、エジャルさん、お帰りなさい。先週聞けなくてとっても残念でした。ありがとうございます。さて、私は好き嫌いが多いですが、一番の食わず嫌いが納豆です。匂いだけでももうダメです。そして、お酒が全く飲めないにもかかわらず大好きなものが、ウイスキーチョコボンボンです。1個だけでもほろ酔いになって3個が限界です。頭痛、吐き気、眠気に襲われます。まあ、奈良漬けでも酔うので、これは仕方ないですね。奈良漬けで酔う人初めて聞いた。
ああ、まあ、アルコールの種類はダメな人はそうだよね。
そうですね。
ああ。
本当はコーラ中毒ってぐらい好きだったんですが、会社の健康診断で、血圧異常によりコーラ禁止令が出まして、去年の暮れからほとんど飲んでいません。おかげで血圧が、正常値になって自分でもびっくりです。もう飲んでも大丈夫ですよね。うん、多分大丈夫だと思う。多分ね。はい、エネレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
私は2005年から日本で宣教生活をしていますが、日本に来てみて驚くのはその食文化の広さです。で、エネレンさん外人？外国人の方ですか？いや、まあいいや。日本は世界に類を見ないほどいろんな国の料理店がある上、一つ一つの素材も良く、その上他国の料理を変化させて自国流にするという優れた料理技術を持っている国だと思います。そんな私が日本に来て驚いた料理は、チョコレートやクリームが中に入っているパン。おお、外国ではこういうタイプのパンはほとんどありません。日本のパン、外国では確実にホテルでしか食べられないようなクラスのパンが普通に店で売っている。うどん、世界いろんな国で麺を食べてきましたが、うどんのように多彩に味やトッピングが変化させられる麺はあまりない。
ラーメンは？ラーメンは？ラーメンはいいの？
でも焼きラーメンってないじゃないですか。
あるよ。
あるんすか？
エレンさんはフランスとイスパニアのハーフですぜ。
焼きうどんほどメジャーじゃないけど焼きラーメンもあるよ一応。
あ、そうなんだ。フランスとイスパニアのハーフってマジですか？
知りません
でした。
あ
ーなんかあの、エヌエレンさんはオフランスの、 あのリアルシュート場ってまさか知らなかったのかいということでですね。はい。
リアルシュート場までは分かってたけど。
はい。
うん。
オフランスとイスパニアのハーフでこんだけ日本語が足しちゃって、逆にすごいと思いますね。
すごいですね。
喋れる方はいるんですけど、あの、私の知らないような漢字を普通に使ってくるのがね、ちょっとびっくりですね。
すごく丁寧だしね。
なんか、キメラみたいな人ですね。
はい、うん、おい
パパさん、パパさん、
はいはい。
もうちょっと表現をとっても美しくしてください。
あー、じゃあね、あの、合成獣、合成獣。
あんまり変わらねえぞ、それ。
だってさ、ね、エレンさんがキメラだったら、もうパパさんどうなっちゃうかわからないじゃん。
なんでも俺に帰属するのはやめた方がいいと思うよ。
うん、そうかな。
まあ。
ここのリスナーは本当に人材に豊富だ、わら。
そうですよね。なん不思議ですよね、ほんと。はい、トルコライス。 お子様ランチのような食べ物自体あまりなく、子供、大人に対するこういった感じのものはさらにない。生食用肉や魚の存在。海外では食品衛生法の縛りが強いので、輸送距離が長いので、生物を食べることができない、できることはとても少ない。でも生食用の肉は日本にもないらしいですけどね、実際。
馬肉はあるみたいな。
ああ、ですね。あ、馬肉はありますね。はい、生餡の存在、甘く煮た、豆は存在するものの、
合計ハーキの鳥島に帰属します。
大量に食べたり、成果に使うことがあまりないというのがあります。ああ、日本の料理ってやっぱすごいですよね、本当。
うん。
はい、続きまして、ピントさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
初書き子です。おお、記念すべき初書き子。
ようこそ。
毎週楽しく聞いております。何度食べても、このコリコリ感がたまらないという食材がたまらなく嫌いです。そもそもコリコリ感って味覚ではないですが。
何鶏軟骨とか
軟骨だね。
コリコリ感がたまらないっすよね。
あのね、年を取るとね、
はい、
歯応えがあるもの好きなんだよね。
あ、ちなみに私、軟骨の唐揚げとかって昔大嫌いだったんですよ。
あ、そう、いや、エチャさんの年だったらもうわかるでしょ？
今もう大好きですね、逆に。
味じゃなくて、その歯応えで楽しむ、キュウリとかさ。
うん。
あと何ある？
歯応え。なるほど。
味そのものはそんな決して美味しくないんだけども、うん、その噛んだ時の食感が好きっていう。
あー。
でもね、
例えば、うなぼーんみたいな感じ？
うなぼーんはよくわかんないけど、
あと、イカ。そう、ダメかな。ほら。
イカもそうだと思うんだよね。
はいはいはい。
あ、鮭の中骨の缶詰は？
わかりにくいよ。
あれは歯ごたえという触覚ですよね。
私、でもあれですよ。イカ、スルメイカ好きですけど、イカの刺身嫌いですよ。私の中でその、コリコリした硬いものでも噛み切れればいいんですけど、噛み切れずにガムみたいにねっとり残るもんが嫌いなんですよ。だから軟骨の唐揚げはカリッカリッ
と言って。それこそあれだよね。ナタデココなんかそうだよね。
ナタデココは私好きなんですよ。
あれもナタデココもひどい話でさ、
はい、
今から何年前か、1993年ぐらいにはナタデココブームがあった時に、
はい、
ものすごい日本でブーム起こったじゃないですか。
そうですね。あれ不思議でしたね。
で、ブーム起こって、で、その現地はタイだか、あっちの東南アジアの国だったらしいんだけども、はい、あれ要はあれココナッツのなんかの菌の培養で出てできる上積みなわけでしょ。
そうですね。
発酵食品ね。量産体制ができるように設備投資して、さあこれからバンバン日本人にいて儲かるぞと儲けようと思った時にブームが沈静化し、なおかつ日本では日本国内で作れるようにしちゃったっていう。
そうですよね。
でもね、俺最近のナタデココね、昔のナタデココよりは歯応えない。
ああ。
昔のナタデココは噛んでも噛み切れなかったんだよ。
なるほどね。
いや、覚えてる人いるかわかんないけど、歯でグーって噛むと、
うん、
もう歯と歯は接触するんだけど、中の繊維まで噛み切れないぐらい硬いナタデココ、あれが多分ね、
はい。
現地で作られたナタデココだったと思うんだわ。
あ、
でも最近のね、そのコンビニで売ってるね、おまけ程度に入ってるナタデココはね、もう、スルって歯でなんか噛み切れちゃうんだよな。あれなんか、昔もっと歯応えあっただろお前っていうような。
覚えてますぜ。
うん、わかるよね、わかるよね、この感覚ね。最近のナタデココ根性ないよね。
そうなんだ。僕は、すっごい昔にものすごい硬いのしか覚えてない。
うん。硬いの好きだと、硬いの返してくれって感じだよ、俺からしたら。
硬いのかじれるんだよね。
まあ、でもなんかナタデココの後には、その1年後ぐらいにパンナコッタブームがありましたね。
ティラミスとかね。僕タピオカが好きです。
はい。はい、というわけで次行きますね。バッカスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありえない飲み物、ドクターペッパー。
おめえだろ、俺ドクターペッパー大好きだぞ。
マジで？
最近売ってないんだって、ドクターペッパー。
ありえない食べ物、グリーンピース。 幼少時代から嫌いで、なぜ嫌いなのか説明すらできない。
弾力があるといえばバストだよね。
ちなみに、電力豆がグリーンピースだと知って驚愕する。
グリーンピースも美味しいよ。そんな、
グリーンピースはでもね、
ドクターペッパーはね、ぬるいドクターペッパーは美味しくない。キンキンに冷やしても凍る寸前のドクターペッパー。
はい。
あとグリーンピースもね、新鮮なやつ食べてください。新鮮なやつって見上げ方わかんねえだろうけどよ。
いや、グリーンピースね、私何でしたっけ、サクサクのグリーンピースのお菓子があるじゃないですか。
はいはい。
あれ好きなんですよね。
あ、
でもその、チキンライスとかに入ってるグリーンピースあるじゃないですか。
うん。あれ、ちょって感じの。
あれ、邪魔。
あのね、違うんだ。グリーンピースだけだと、
はい、
そんなことないんだけど、うん、何かとグリーンピース混ぜると、他の食材の酸かなんかで、グリーンピースの膜が半分溶けちゃってんだよね。
はいはいはい。
なんかぐじゅぐじゅってなっちゃうんだよね。
あのさ、
はい。
冷凍ピラフの中に入ってるグリーンピースって、
うん、
中の身がもそもそしてないじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あれが美味しいんだと思うんだ。
いや、もう俺グリーンピース邪魔。いや、食べられないわけじゃないんですけど、邪魔なんですよ、とりあえず。
アリシさんのさ、頭の中にもグリーンピース入ってるから大丈夫だよ。
ほんと？じゃあ、僕の頭の中には、シゲパパさんが考える頭の中には、メダカの脳みそぐらいの、メダカぐらいの脳みそが殻から入ってて、さらにグリーンピースが入ってるの？
そうだね。
あのね、シゲパパさんわかんないと思うけど、この間ね、シゲパパさんのところの知り合いのね、宇宙人くんが来て、シゲパパさんが言ってることは。
俺その時いたよ。
うん。シゲパパさんが言ってること間違ってるんだよって言ってたよ。
いや、わからないよ。もしかしたら、なんだ、シュレディンガーの猫と同じように、
うん、
アリスさんの中を、アリスさんの頭の中は見てみるまでわからないのかもしれない。
つまり、僕の頭の中にもしかしたら猫がいて、蓋を開けたらガスで死んでしまうかもしれないってこと？
そうそうそう。シュレディンガーの、
ね、
シュレディンガーのアリスだね。
かっこいいね。
量子力学だね。
シュレディンガーのアリス。
アリスさんが存在しているのか存在していないのかは、蓋を開けてみるまでわからない。
うん。
はい。まあでも、やはり出ましたね。シュレディンガー、シュレディンガー、シュテリンガーじゃなかったっけ？
シュレディンガー。
シュレディンガーです。
シュレディンガー。シュレディンガーの猫箱。
シュレディンガー。
え？
誰か、多分昨日聞いた人が線画でこう、パカって頭からアリスさんの頭が割れる絵を描いてほしい。
なんだっけ？
シュレディンガーですね。
シュレディンガーの猫。
シュレディンガーの猫、ね。
パカって開いた頭から猫の手がピョンって出てくる。
ちょっと今すごく可愛いの想像しちゃった。
ちょっと口ひげがちょこっと見えて耳もピョコって見える。今、まさに猫がピョンって出てきそうな感じの、こんな感じ。
ね、ちょっとさ。
はい。
でもね、そこにね、ハエが、ハエがたがってて実は死んでる。
おーい！
それ却下！ダメダメ！パパさん！それはちょっと僕の夢を壊すからダメ。
はい、では続きまして、陽一さんからいただきました。これ、YO1 で書いてるんですけど、陽一さんでいいんですかね。
はい、陽一くんです。
はい、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。何年か前なのですが、こちらは、これはカイコですね。カイコのサナギを蒸したものを初めて食べました。焼けば焦げ目とか、煮れば煮汁色とかに変化があるかと思いますが、蒸しを蒸してある状態なのでまんまでした。感想は、まるで砂のようだ。食べ物の好き嫌いはありません。ですが、幼少期に海の家で釜飯を食べ、食中毒で入院して以来、釜状の器に入った釜飯は食べれません。お茶碗では食べれます。なるほどね。はい、じゃあ続きまして、七七さんからいただきました。これはあれです。せめて256万で待て。これは225で俺が記念って言ってたやつのツッコミですね。ありがとうございます。キューベイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こんばんは、皆さん。
こんばんは。
営業の範囲をアラサーの少女まで広げてみたけど、さっぱり契約が取れないキューベイです。
守備範囲ひでえな、おい。
僕と契約して、魔法少女になってよ。
自分の体ですら食べる僕でもダメなものは、まず、ウォッシュタイプのチーズ、エクラドニュイ。まず匂いが強烈、鼻が刺されるような刺激臭。頑張って口に入れても喉が拒絶する。お酒で強引に飲み下したけど次の日腹痛で動けなかったよ。あれを好んで食べる人たちの人を僕は理解できないよ。だそうですね。ありがとうございます。なんでしょう、エクラドニュイ。はい、なんか強烈な、あー、力強い風味って表現はされてるみたいですね。
まるでチーズの草屋のようだね。
そうですね。はい、では続きまして、イエドーアット就活中さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。久しぶりの放送楽しみにしております。さて、食べ物は大して美味しく、大抵美味しく食べることができるので、あまり食べず嫌いというのは経験したことないです。しかし幼い頃はやっぱり納豆が嫌いでした。父たちが好んで食べているのを見て食べるようになったと思います。それがきっかけにネバネバしたものが好きになりました。以前書いたことがあるかもしれませんが、ブロッコリーの葉っぱのもじゃもじゃしたのが苦手でブロッコリーが嫌いだったんですが、スライスした茎が、美味しいと思いました。ブロッコリーを薄く縦切りにしてごま和えにしてポン酢や醤油をかけても美味しいと感じました。ただ、魚の赤魚とカレー食べられません。なんか歯ごたえのなさと生臭さが苦手なんですよね。カレーは唐揚げにすればなんとか食べれるんですけど、カレーの場合は煮物が一番美味しいんではないでしょうかね。臭み消えると思うんで。
甘辛煮とか美味しいよ。
あと連休中にニコ動で見つけた料理に挑戦しました。ホクホクジャガイモチーズ。僕はサイズがコロッケサイズになったり、塩コショウを入れるつもりで粗挽きの塩コショウを入れてしまったりとしましたが、それでも美味しかったですよ。はい、では続きまして、地天使テルミモさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
食わず嫌いとしては、刺身とかは別として生肉が無理です。食ったことがあるけど嫌いなもの、牡蠣当たったことが、初めて食べてうまかったというものはアケビですね。ただ、一昨年、アケビが生えていった近くの山が、宅地造成されたため、味わえなくなりました。
あー、アケビはね、
はい。
あの、紫色のこう、ぷよぷよした種が入ってるんだけど、食べると、すごく甘くて美味しいんですよ。
ほうほうほうほうほう。はい、番外編としては、以前いた会社でサウジあたりからやってきた留学生のバイトが、初めて食べたけどこんなに美味しいもの祖国にないよ。そりゃないだろうな。食っていたもの、豚生姜焼き弁当。一応忠告はしたが、返答は、あ、そうなの、明日お祈りの時神様に謝っておこう。いいのかそれで、みたいな。
すごい。
まあでも留学してくる人らは適当らしいですけどね。
でもね、
はい、
イスラム教の人たちさ、ね、今で、今あのテロとかの影響でね、
はい、
あまりいいイメージ持たれてないけどさ、
はい、
知ってる？欧米のなんか、イスラム化って。
ん？
あのね、時間ある人はね、欧米イスラム化で出てくるね、
はいはいはい、
この YouTube。動画見るといいんだけど、要はヨーロッパでたくさん、ヨーロッパとかアメリカでたくさんイスラム教徒が増えてます
よ、ね。はあ、はあはあはあ。
話なんですね。で、出生率ってわかります？
はいはいはい。
まあ要は子供が夫婦に対してどのぐらい人口増えてくる？まあだいたい日本で 1.1 とか 1.2 の世界ですね。だから一組のカップルからは平均一人か、ちょっと毛の生えたぐらいしか子供生まれないって
話です。はぁ、あ、はぁはぁは
ぁ。それがまあ、文化が高まるとだんだんそういう子供が少なくなるんだそうなんです。で、ヨーロッパの平均の出生率っていうのが、
はい、
1.38 らしい。
はぁ、あ、はぁはぁ。
EU 全体で。で、 フランスを例にとると、1.20 か 1.18 か、それに対してフランス国内のイスラム教徒の出生率、さて、いくらだと思いますか？
いや、予想もできないですね。
アリさん。
じゃあ、とりあえず予想してみよう。
おう。
2.6。
とんでもない。なんと、8. 何歩。
ちょっと待って。
なんか、ゴキブリみたいにね、繁殖してるらしいんだよ、奴ら。
すごい。
でね、今から37年後に、フランスとかドイツ、フランスかドイツどっちか忘れたけども、は、イスラム国家になっちゃうんだって。
はぁ。
他の国も大体の、延べ、そんな感じでさ、で、今現在でも、ロシア軍の、ロシア兵士の約 40% はイスラム教徒なんだそうなの。
あ
ー。で、アメリカでも、同じぐらいの出生率らしいね。どんどん移民が入ってきててさ。
はいはいはいはいはい。
で、
今動画で欧米のイスラム化というのをいただきました。う
ん、それね、時間ある人をちょっと読んで見てみるといいと思う
んで。なるほどね。
俺この間それ見てね、驚愕したよ。うん、だから、多分ね、今から50年後とか100年後、世界は、イスラム教徒と中国人だらけになってしまうだろう。結局、文化が高かろうと、科学技術が高かろうとね、程度の低いね、繁殖能力の高い連中が結局勝っちゃうんだね。
なるほどね。
俺、それを、この事実を見たときにね、あることわざを思い浮かびました。
なんだろう。
悪化は良化を駆逐する。
悪化は良化を駆逐する？
まあ、要するに、悪い貨幣は、いい貨幣を駆逐するっていうか、まあ、言った言葉で言うと、お前たちは腐ったみかんじゃないですけど、腐ったみかんが一個あるとどんどん広がるってことじゃない？
これか。
はい、では続きまして、ビッテンダーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
食わず嫌いはなるべくしないようにしてます。嫌いなものでも一応一口は食べます。そしてがっかりします。ただ椎茸のでかいのはダメダメです。汁がたっぷり詰まっている丸焼きとかなんか恐ろしくて噛めます。
食感がダメなのかな。美味しいんだけどな。
はい、じゃあ続きまして、マサラッキさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私普段はお菓子しか食べないのですが、先日初めて魔法少女を食べました。
食べないでください。
味はそうですね、マミーの味でした。てめえ、シャルロッテだろ。はい、次行ってみたいと思います。イッサーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
全略、HR 様、アリス様、こんばんは。どうもこんばんは。北陸に住んでいながら嫌いなもの。それは、魚の内臓全般です。ダブにて失礼します。私、魚の内臓の苦いのが嫌いです。その、サバの、塩焼きとか食べてたら身の部分は美味しいじゃないですか。
うん。
じゃあサンマの塩焼きとか食べてたら、
うん。
でもほらお腹のあたりとかのその境目があるじゃないですか。
うん。ゼリー状のものがあるところが、
あの辺俺嫌いなんですよね。
そうなんだ。僕ちょっと苦いの好きだよ。
ちょっと苦いの大嫌いです。
そうなのか。
いやもうそれこそ許されるんなら、うん、身を取り出すじゃないですか。
うん、
で、苦い部分がついてるじゃないですか。
ついてるね。
その辺をすべて洗い落としたいぐらいです。
洗わないの？
洗わないっすよ、そりゃ。洗えないじゃないですか。
そうかな？
うん。まあ、そんな感じですね。
うん。
はい、以上、たくさんの投稿ありがとうございました。はい、というわけで時間過ぎてますんで、早速エンディングに行きたいと思います。カズカさんの投稿本当にありがとうございました。というわけでエンディングでーす。 本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。一週間空いてしまいましたが、楽しんでいただけたでしょうか。はい、というわけで来週はですね、早速来週のことです。来週は、5月の18日水曜日、5月の18日水曜日に、放送したいと思います。そして、関係ないですけど、私、もう12日になってますんで、明日私誕生日です。
おめでとうございます。
はい、5月13日です。おめでとうございます。金曜日、私の誕生日です。ついに大台に乗っちゃいます。
嘘、マジで？
マジで。
あ、本当に HR さん誕生日って書いてある。
はい。大航海時代を始めた時はまだ若かったのに。
初めて会った時、26歳だったよね。
だったはずですね。
おめでとう。
早いですね、本当に。はい、というわけで、来週も楽しんでいきましょう。というわけで、アリスさんが、というか、まあ、今日はちょっと、時間過ぎてるんで、
あのね。
はい。
あのね。一言だけど、
はい、
魔法使いおめでとう。
ポテトの写真大会の場所です、
ね。アラエッサッサー、アラサー音符。
あ、完全に忘れてた。
うん、僕も忘れたんだけど、今日、
今月末まで、ほんで今月、ポテトの写真今月末までということで。
了解です。
いや、まぁ、あ、ほら、何やったっけ、例のごたごたとかいろいろあったからね。
今度こそだね。
今度こそですね。
へぇ。
はい、なんかそこの、その、幼女好きな人、魔法使いおめでとうって言ってますが、私魔法使いにはなれません、残念ながら。はい、というわけで、この放送をお送りしましたのは、リスボンの包丁姫じゃない。
知らなかったよ。ヘイチャーさんが僕の使
い。ヘイチャーさん、姫だったのか。
違います。違います。
エイチャーさん。
違います。
帰ってきてくれ。
エロスのスーパー用人。エロスのスーパー用人棒ことアリセラフィモです。
エイチャルと、
ね、シゲノブでした。
はい、ではまた来週!See you next time!